Jo, FSB とエネテガミレの説教シリーズが始めることができて感謝します。皆さんは教会として私たちはどんな人々でしょうかと思うでしょうか。私たちが神学で教えていた先生に言われたように、私たちは消えている宗教に人生を捧げている人々でしょうか。私たちがオウム真理教の事件から考えられた通りに危ない世界観を信じている人々でしょうか。もしかして私たちはいろいろな点でコミュニティを支えていても、社会的に無関係かもしれません。エペソ人は自分たちが大切じゃないと思う理由があったと思います。彼らのふるさとはローマ帝国の中で2番目に大切な都市でした。はい。地中海で大切なところがありました。いろいろがありますね。エペソは、その地中海で大事なところがありました。それからいろいろなところまでいろいろなことが起こることができました。オリーブユーも建材も存続も多く、別の港を通りました。使徒の働き18章に書いてあるように、使徒パウロは2番目の宣教の旅へ始めていきました。その時船で港を入った時、確かに2つの大きな建物を見ました。それは、あれでしょうか。はい。それは2万4千席のスタジアムと、500年前に建てられた豊穣の女神、アルテミス神殿でした。すみません。その神殿は世界の一番大きな神殿の中の一つでした。そこ上より広くて、そう、ここでは糸があるのでちょっと比べることができますが、そこ上より広くて6階建ての建物の高さがありました。誰もがその2つの建物を見たら、その都市は経済と宗教の中心だと分かりました。パウロが使徒の働き19章に書いてあるように、2番目にエペソに泊まった時、天の神様の力もエペソに現れました。奇跡もたくさん行われて、市民の多くがクリスチャンになりましたが、それはトラブルで終わりました。アルテミス神殿のミニチュアを作っていた人々の取得が減りました。その職人が集まって、クリスチャンリーダーを囲んで、スタジアムまで連れて行きました。騒動のような状態になりましたが、町の書記官が来て、この言葉で落ち着かせました。一緒に読みたいと思います。よろしくお願いします。エペソの町が偉大な女神アルテミスと天から下った御神体等の守護者であることを、 知らない人が誰がいるでしょうか。つまり世界中の人々はエペソでは、アルテミス、女神が一番だと分かります。このクリスチャンが頑張っても、無意味だから無視していいよと言いました。それから、パオロがエペソを出なければなりませんでした。もしかして奇跡がなくなりました。エペソの教会は自分たちが大切ではないと思ったかもしれません。私たちは教会としてそう思っているでしょうか。エペソ人への手紙の素晴らしいメッセージは違います。この手紙に教会はご栄光を表しているものだと教えられています。特に教会が一つになれば、それは天の神様が万物のすべてを一つにする計画の発砲です。この手紙によって私たちは教会としてご栄光の器と習いながら励まされましょう。今日の聖書箇所に私たちはどのように栄光、ご栄光を教会で見えるでしょうか。3節から14節までの部分は詩です。今日もちろん1節から10節まで読みましたが、14節までは詩です。テーマは、教会がイエス様に祝福されたことです。今日、この詩の前半について考えたいと思います。この詩の前半の意味は、イエス様がすでに私たちを祝福してくださったということです。来週後半について一緒に考えます。それはイエス様がこれから私たちを祝福してくださるということです。今日、3つのポイントによって教会にあるご栄光について考えたいと思います。それは1番目に私たちが選ばれたことにご栄光が表されていますというポイントですと、2番目に私たちがいただいた御恵みにご栄光が表されているというポイントです。3番目に私たちが万物のためのご計画の発砲だということにご栄光が表されているということです。最初に私たちが選ばれたことにご栄光が表されていることについて考えたいと思います。皆さんは私より古代日本の歴史がわかると思いますが、先週その前の1週間にかな、このニュースで出たことを見ましたか。日本人の祖先を知るために研究者が長い間縄文と弥生の歴史を勉強しました。しかし DNA を研究した結果、日本人の祖先の中でもう一つの大事な民族があると分かりました。それは古墳時代西から日本に入ってきた商人でした。そのような古代の研究は面白い、私は思います。皆さんもどう思うでしょうか。なぜならこのような民族の移動は現在の日本の文化を作ったからです。日本人の人種的特徴もその昔の歴史に影響されました。それ以外にも現在を影響している歴史が考えられるかもしれませんが、2000年以上になったら分からなくなるかもしれません。今朝 皆さんがクリスチャンだったら、つまり教会の中の一人になったら、4節に書いてあるように、私たちは万物の始まりに行われたことにすごく影響されました。万物が作られた前に天の神様は何をしておられましたか。確かに三位一体の中で交わりを楽しんでおられたが、それ以外に何をしておられたでしょうか。皆さん、周りをご覧ください。天の神様が万物を作った前に、この人々が私たちの兄弟姉妹になると決めました。天の神様は私たちが何になるように選んだでしょうか。ご節にご自分の家族に私たちを呼びました。何千年前に天の神様が養子縁組、養子を持って喜んで加藤さんの名前を書いたような状態です。高橋さんと他の高橋さんとティムさんの名前を喜んで書いたような状態です。良い家族はどんな家族でしょうか。お互いに愛している家族ですね。両親に守られて励まされている家族でしょう。教会は花巻に低い位置があると思われても、天の神様がここにいるクリスチャンを守って励まされますように歴史中に計画がありました。縄文時代に花巻という言葉は誰にも言われたことがありませんでしたが、天の神様が私たちここにいるクリスチャンを呼ばれ、愛で私たちの人生を新しくできますように計画がありました。ノアが箱舟を出た時、日本という島に誰も入ったことがなかった時、天の神様が私たちを愛して、私たちが永遠に救われますように計画がありました。人々は歴史的な出来事に栄光を見つけていますが、私たちの万物の始まりに設けられた計画と比べると同じことではないでしょう。もしかしてある教会外の人々はそれを考えて作り話じゃないと思うかもしれませんが、私たちはただ家族になることだけに呼ばれませんでした。聖なる家族になるように呼ばれました。もちろん死ぬまで私たちはまだ罪を犯して、いろいろな点で間違ってます。今朝、クリスチャンであるなら、心が変わり始まります。隊員が教会を見て、私たちのお互いの愛を見るなら、ご栄光を見てます。例えば、ファミリータイムでも、一人一人でも、家族や健康について聞いてお互いに祈ることを見れば、人々がこの世と違うことを見て天の神様が栄光されています。人々が私たちの結婚関係を見れば、なぜ結婚の前に一緒に住んでないかと思うかもしれませんが、それ以上に私たちが自分の体を結婚まで遠慮することに聖なることを見て天の神様が影響されています。私たちが道で天の神様の命令を覚えて、さまざまな人々を元気で 挨拶するとき、人々は私たちが選ばれた聖なる家族だということを小さくても見て、天の神様が栄光されています。教会はなぜ大切かと聞いたら、私たちは天の神様の栄光を表せますように選ばれた人だからです。今日の2番目のポイントは、私たちがいただいた御恵みにご栄光が表されているというポイントです。6節にその御恵みがあるでしょう。天の神様の教会にある恵みは、すべてご栄光を表していることでしょう。皆さんは就職の面接を多く受けたでしょうか。覚えたくないかもしれませんが、難しい質問は何だと思いますか。その中では、じゃあ日本はどうですか。イギリスだったらこのような面接ではいつも、自分の得意について教えてくださいのような質問があります。それはなぜ難しいかと聞けば、嘘をつきたくなると思います。小さなことは話の中で大きなことになりますね。プライドが高くなる可能性もありますね。私たちの動機はバラバラになります。私たちは天の神様の家族に入ることの過程を説明するなら、本当に違います。御恵みによって私たちがどんなに祝福されたでしょうか。私たちが天の神様に対して反乱した結果、永遠の地獄という罰に遭うはずでした。しかしイエス様は人間ができない完全な生活を送りました。何も罪を起こさなかったのに、十字架での苦しみを受け取りました。十字架で死んだとき、イエス様を信じるみんなの代表として死にました。私たちが受けるべき罰を背負いました。私たちが永遠に天の神様と一緒に生けるように死の中に下ってくださいました。その素晴らしいの御業の中で、私たちのクリスチャンとしての貢献は何だったでしょうか。私たちは2000年前に十字架に近づいたでしょうか。違います。私たちはイエス様が完全な生活が送られますように助けたでしょうか。違います。私たちは許された前に天の神様の敵でした。貢献は全然ありませんでした。私たちはただ手を開いて自分が許されますように何もできないと認めて許してくれと願いました。地獄へ行く道から天国へ行く道で移動されたことのすべては天の神様がしてくださったことです。そして栄光のすべてが天の神様にありますように。皆さんは高いアパートにいた火事から救われた人々の話を聞いたことがあるでしょうか。そのような状態だったらどうでしょうか。その人々は自分ができたことを褒めていないでしょう。彼らは消防士がしてくれたことを褒めているでしょう。なぜなら彼らは何もやらなかったからです。私たちの救いは同じです。栄光のすべては天の神様がしてくださったことにあるからです。私たちが許された結果、教会でお互いに許し合ってますね。失礼なことをされたら私たちが許していますね。 約束を守らないなら許しています。また人々がその許しを見て天の神様が影響されています。その許しの原因は天の神様に許されたことにあるからです。人々は私たちが永遠の行き先が決まったことによって喜ぶとを見ると天の神様が栄光されています。人々は私たちが自分の死を恐れてないということを見て、それが分からなくてその原因を考えて始まれば天の神様が栄光されています。一番目のポイントと比べると素晴らしいことに気づくと思います。それは一番目のポイントの話のように、私たちがクリスチャンとして清くなったら人々が気づいて天の神様が栄光されています。しかし私たちが罪を犯してももちろん苦しんでますが、お互いに許しています。その許しも人々は気づいて、それによっても天の神様が栄光されています。そして私たちが罪を犯さなくても犯しても天の神様が教会によって栄光されています。教会にある生活は素晴らしい生活ではないでしょうか。天の神様が御恵みの教会での働きによって栄光されています。今日最後のポイントは、教会が万物のためのご計画の発歩になったということです。それによってご栄光が現れています。旧説に書いてあるように、私たちがクリスチャンであるなら御心の奥義を知るようになりました。その奥義は何でしょうか。10節にあるように、すべてのものを一つに集めることです。皆さんはどんな時に日常生活で離れたことを見ているでしょうか。うちの子供たちはいつもうちの和室で遊んで、片付けてから1週間が経ったらこのようになります。それは本物ではないですが、そのような感じがあります。床にレゴが広がっています。自然にバラバラになるような感じがあります。片付けることは自然なものと感じてないです。聖書によると、万物のすべては人間の罪によってそうなりました。アダムとエバがエデンで初めの罪を犯してから、この世のいろいろなものが離れてきました。人間は離れてきましたね。いろいろな国々があります。その国々がいろいろな言語をしゃべって戦争で戦っています。友達も親戚も戦っています。人間関係が罪によって壊れてきます。エデンで天の神様が対面でアダムとエバと歩きました。今天国におられるので、天の神様と人間も罪によって離れてきました。自然界もそうなりました。狼は羊を食べているので、羊が狼を見ると逃げます。ウイルスは私たちを殺しています。私たちはワクチンによってそのウイルスを戦っています。自然界も戦っているグループに分かれています。しかし天の神様の この万物のためのご計画は何でしょうか。そのすべてを一つにすることです。再臨の時、天国はこのように来て一つになります。天の神様と対面で会うようになります。 ある日、自然界も平和である一つになるものになります。ある日、狼と羊は一緒に泊まるようになります。しかし、その二つのことは、まだですね、待ってます。しかし、今もこのご計画の成就が見えます。教会が一つにされたことに見えます。教会で若者と高齢者と赤ちゃんと中年の人々が同じ天の神様を礼拝しています。それによってご計画が成就されています。教会で私たちが自分の怒りを脇に置き、お互いに許しています。それでご計画は成就されています。私たちの国籍が違うのに、言語の難しさを乗り越えてお互いに祈ると、それでもご計画が成就されます。私たちが教会としてしていることは小さなものではありません。私たちの存在も小さなものではありません。私たちは天の神様の万物のすべてを一つするご計画の発歩です。それは、外の世界にも天国にも証ししていることです。主を褒めたたえます。エペソのクリスチャンは、自分の教会は社会に位置がなかったと思ったかもしれません。いろいろな面で大切じゃないと思ったかもしれません。私たちが自分の教会を考えれば同じように考えるかもしれません。しかし、天国の視点から見ればそれは違うとわかります。今朝、クリスチャンであるなら、私たちは、ご栄光が現れるように選ばれた人々です。私たちが御恵みに、その栄光を表している人たちです。私たちは万物のためのご計画の発歩です。教会は、ご栄光の器です。それが覚えられますように祈りましょう。祈ります。天のお父様、あなた様が自分のご栄光が現れますように教会を選んでくださったことを覚えて、心から感謝します。私たちがこれからの1週間に、その栄光の器という位置が覚えられますようにお願いいたします。そして、お願いします。アーメン。